めぐみ社労士事務所の人事労務の豆知識。この番組は経営者、人事部、そして全ての上司に向けて、社会保険労務士の市川が労働、社会保険、労使トラブル、助成金、法改正など最近の人事労務の話題をおしゃべりしています。皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。今週はですね、このラジオにしては珍しくイデコの話をしてもらおうと思います。すっごく久しぶりのゲスト回でございます。質問箱で質問をいただいたんですけれども、私実はですね、イデコとか確定拠出年金とかあんまり得意じゃなくてですね、もちろんどういうものかは知ってますので、そういうサービスがあるし、こういう制度があるから使ってみたらどうですかっていうような、おすすめとかね、ご提案はしたりすることはあるんですけれども、実際に制度導入するときには他の方にお願いしているので、その他の方をお呼びいたしました。ということで、ここからは、木村さんにいろいろ聞いたお話をお届けします。どうぞ。早速、
はい、
自己紹介からお願いします。
はい、ありがとうございます。私の方ではですね、ごめんなさい、社会保険労務士の木村達也と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なりわいとしてはですね、企業型確定拠出年金の導入支援ということでやらせていただいてるんですけど、
はい、
これ企業型の確定拠出年金って、その厚生局へのこの承認が必要なんですよね。で、承認をいただくための、いわゆる申請の業務っていうのがありまして、もろもろな書類を整えたりする申請の業務っていうのを、やっております。それとあとは、確定拠出年金のそのプランですね。まあ、いろんなプランがあるんですけど、まあ、特定のプランをですね、私どもの方でご紹介させていただいて、事業者さんの最適なプランっていうのはどれなのかっていうところで、まあ、制度設計を一緒にやっていくっていう、これ、媒介の業務っていうんですけど、これ媒介の業務も申請と合わせて一緒にやっていくっていうところですかね。で、申請の中ではまあ、これ社労士の業務になると思うんですけど、就業規則とかっていうのも承認の時に必要なので、作成したり変更したり、あと賃金規定もまあ見直ししたりとかっていうふうな形でやらせていただいております。また導入後は継続研修とか投資教育っていうのがあるので、まあ、こういった教育を通じて、従業員のマネーリテラシーの向上みたいなところを目指してやってるんですけど、まあ、ライフプラン作ってあげたりとか、あと住宅ローンとか生命保険の見直しなんかをやったりとかしつつ、まあ、FP 的な側面でのなりわいも同時にやらさせていただいているというようなところでございます。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。私の苦手な分野を。
いや
得意とされている方とつながれて本当に良かったと思います。
いやこちらこそ ありがとうございます。
はい、ね、年金の方は最初にね、勉強した時から苦手だったんですね。テストの、はい、テストで、10年前に確定拠出年金みたいなのが出てきた当時、勉強していたので、当時そういうものがありますっていうところで私の知識は止まっています。
はい。
で、まあ、仕事上やっぱり稀に確定拠出年金とか退職金の導入を相談されることがあって、で、退職金の導入を相談されると、まあ、まずね、会社の中で、みんなが想像するのって多分会社の中で貯めていって、こう、誰かが退職するときに何ヶ月分とかっていう風な規定を作ってあげるみたいな、なんかこう、賞与みたいなイメージ、賞与も、でっかい賞与みたいなイメージで、結構上の経営者さんはそう思われてる方が多いんじゃないかなと思うんですけど、でもまあ正直なところ、それをやってると、ね、財源が。
そうなんです。
そう。なので、やっぱりそれはちょっとこういうことだから危険ですよ、みたいな話をして、で、やっぱり確定拠出年金っていうのが、今まあ、会社には一番こうダメージが少ない
、
リスクが少ないものとしては、
うん、
まあ、確定拠出年金っていうのがありますよ、って、もう興味あるんだったら、詳しい方紹介しますよ、って言って、そこからもう投げちゃうので、私はそういうものがある。というところまでしかよく分かってないということですね。はい、で、今回ですね、木村さんに助けてとお呼びしたのは、質問箱にですね、ご質問をいただきまして、
はい、
読ませていただきますね。
はい。
2022年10月から、イデコの制度が改正になったと聞きました。 新聞などで読んだのですが、なかなか理解できません。そもそも元の制度も分かりにくくて、どんな改正なのか、どんなメリットがあるのか、人事担当として知りたいです。ぜひ詳しく教えてくださいということなんですね。
はい、なるほど、はい。
ということで、イデコの制度を教えてください。
はい、わかりました。ありがとうございます。
よろしくお願いします。はい、
うん。私の方からちょっと一方的にお話しするかと思うんですけど、
はい。
途中何かあったら言ってください。
はい。
今日、ちょっと目次的にはですね、まず、そもそも確定拠出年金って何ぞやっていう、元の制度もわかりにくくてってあった通りなんですけど、何ぞやっていうところをお話しさせていただきます。
はい。
で、続いてはい。
突然止めてすいません。確定拠出年金、あとででもいいですよ、答えは。確定拠出年金、イデコ 401K、企業型 DC っていう言葉が、飛び交っておりますが。
はい。今回はじゃあ、DC で揃えましょうか。
いや、なんか、それって全部同じ言葉を、同じことを違う言葉で言っているだけなのか、それとも、確定拠出年金というものの中に、DC とイデコとあるのか、なんかよくわかんないんですよね。うんうん、もうそこからよくわからないっていう人は多いと思います。はい。
なるほど。わかりました、はい。そのお答えとしては、はい、まずはこれ、アメリカの制度を日本が輸入してるんですよね。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。で、アメリカでは、その401条かなんか、401条だったかな。なんか、根拠をごめんなさい。ど忘れちゃいましたけど、うんうん、だから 401K っていうのは、その確定拠出年金そのもののことを言うわけですよね。
ああ、じゃあ確定拠出年金っていうのは、なんかでも401ってね、日本語だからあれですけど。
そうそうそう。401条だったかな。すいません。ちょっと根拠忘れちゃった。
まあ、はい、同じこと、イコールね、イコールってことですね。
そうです、そうです。イコールです。
確定拠出年金イコール 401K、うん。はい、ありがとうございます、はい。
はい。で、これからお話しするところではあるんですけど、
はい。
いわゆる DC 制度ってよく言われてるじゃないですか。これ、社労士とか、うん、人事総務担当者の方だったら、この話ってよく聞くと思うんですけど、
はい。
DC 制度には、いわゆる、まあ、これがもう確定拠出年金なわけですよ。まあ、言うならば、確定拠出年金イコール 401K イコール DC なんですよね。
ほう。ここまで OK ですか？全部。はい。ありがとうございます。
ここまで OK ですか？
はい、OK です。
その上でですね、はい、個人型と企業型っていうふうに分かれるわけですよ。うん、この確定拠出年金っていうのは。
ほうほうほう。
はい。で、後ほどご説明しますけど、はい、個人型の方に I をつけて、はい、IDC、イデコなんですよね。
ああ今初めて分かった、はい、
だから企業型はイデコとは言わないわけですよ。
あ、これ E と O どこから出てきた？DC でしょ。企業型っていうのがイデコの I ってことですよね。
あ、そうそうそうそう、イデコの頭文字の I
で、 I でしょ。だから企業型 I、 DC デコなわけですよね。
そうです、そうです、そうです。
あ、でも分かった。今すっごいスッキリしました。はい。
大丈夫ですか？ディバインドコントリビューションプランみたいな形なんですけどね。
それは覚えられない。まあまあまあ、はい。
はい。
はい。
っていうところなんです。はい、まあ、ちょっとその話も、まあ、大前提としてあった。
はい、ありがとうございます。
というところで。はい。はい、で、そもそもその、確定拠出年金っていうポジション。
うん。
これいろいろなその退職金制度をいろいろとね、取り込まれたりやられたりする中で、じゃあそもそも確定拠出年金ってどんなところの中での、どのうちの位置づけっていう話なんですけど、
はい。
まずそもそも私的年金のうちの一つなんだよということを一つ言っておきますね。
はい。
いわゆるその、
好きでやる。
はい、そうそうそう、好きでやる。いわゆる公的年金っていうのが、はい、皆年金じゃないですか。
はいはい。
国民年金、厚生年金。はい、で、これが1階建て、2階建てって言われてるんですけど、
はい、
その上の3階建ての部分っていうのは、まあ、自助努力型の年金なわけですよね。
うん。
うん。うん、ここを、簡単に言ったら、個人で積み立てていくのか、企業がそれを援助して積み立てていくのか、っていうことで、私的年金っていうのも、いわゆる個人年金と企業年金っていうふうに今度分かれていくわけですよ。
はい。
でですね、個人年金っていうのは今言ったそのイデコ。
うん。
まあ、イデコの他に、例えば、まあ、国民年金基金だったり、付加年金みたいなものもあったりとか、あとはその民間の生命保険会社である、いわゆる個人年金みたいなものがあって、うん、 あるわけですよね。で、またそれはちょっと後で説明するんですけど、企業年金については、これは企業が主体で取り組んでいく、3階建て部分の年金なんですよ。うんうん、
はい。
確定拠出年金以外に何があるかって言ったら、いわゆる DB、確定給付型企業年金。
うんうん、
あとは中大企業とか小規模企業共済 みたいなものもあるのかなっていうふうには思うんですけど、
はい。
はい。まあ今トレンドとしては確定拠出年金っていうのが、
うん、
ありますよね。まあ、これ、確定拠出年金という制度自体が、今取り上げた制度の中でも、まあ、最新の制度なので、
うん、
まあ、現在のトレンドにはなり得るものなのかな、というふうには思います。
はい。
ここまではちょっと大丈夫ですか？その、まあ、年金っていうのは、公的年金、私的年金があって、個人年金、企業年金がありますよっていう話の中で、
はい。
個人年金にはイデコ、企業年金には企業型の DC っていうのがあるっていうことですよね。
はい。
はい。
大丈夫です。
大丈夫ですか？
はい。はい、大丈夫です。
はい。確定拠出年金っていう、まあ、漢字を思い浮かべていただければ多分わかると思うんですけど、拠出する額が確定しているわけですよね。
はい。
なので、私は5000円やりますとか1万円やりますっていうのを毎月拠出する額を決めるっていうのが確定拠出年金。うん、で、その拠出していったものを、まあ、運用していくんですけど、運用していったその成績によって受け取る年金っていうのは変動するわけですよ。
うんうん、
これ大丈夫ですか？
はい。
まあ、この運用っていうのはいわゆる国内外の株式だったり債券だったりっていう投資信託、あとは金なんかもあったりはするんですけど、うんうん、
はい、
1万円私やりますよって言った場合に、1万円の資産配分を我々掛け金、を拠出する、ごめんなさい、ちょっとそれ言い方悪いな、加入者自身が選択するわけですよね。
うんうんうん、
10% は国内外の株式、30% は債券みたいな、うん、残りの 70% は金で、私はこの1万円を運用していきますみたいな形で、
はい、
運用していった結果、60歳もしくは65歳になった時に、その運用成績に応じた結果の額を一時金でもらったり、年金でもらったりってすることができるというような制度になってます。
はい、うん、だからまあ、はい、イメージとしては、すっごい、うん、ね、一般人に落とし込んだイメージとしてはですよ。
はい。
毎月の給料をもらったところから、1万円、うん、まあ、定期預金にね、入れるっていうのあるじゃないですか。
うんうんうん、
勝手に引き落とされて1万円入れられるみたいなのじゃないですか。
うんうんうん、
はい、ああいうふうな感じで、まあ、年金の、プールしてる金額として毎月いくら積み立てますよっていうことをこうするわけですよね。
そうですね。はい、そうですね。
その積み立てたものっていうのはただ銀行が預かるとかじゃなくて、それに対してどういうふうに運用していくかっていうのは、うん、かけた本人が決めていくっていう制度であるということですよね。
加入者自身が選択していくっていう制度です。はいはい、
もうだから銀行に任せっきりになって金利低くって思わないで自分で頑張れっていうことですよね。
そうですそうです。
はい、わかりました。
はい。で、ちょっと話は戻るかもしれないんですけど、
はい、
企業型と個人型の違いっていうところをちょっと押さえておきたいんですけど、
はい、
いわゆるイデコと企業型 DC の違いですよね。
はい、
これは掛け金が誰を、掛け金を誰が拠出するかっていうことが違うわけですよ。
うんうん、
で、企業型っていうのは掛け金を企業が拠出する制度なので、はい、企業型確定拠出年金。
はい、
個人型の対象者は、別に1号被保険者、まあ、国民年金の1号被保険者、2号、3号、まあ、全員が加入対象なので、
うん、
加入者個人が拠出する建前なんですよね。これは、いわゆる個人型の確定拠出年金っていうことで、うんうん、企業型、個人型という違いが分かれてくるというところです。はい
はい、で、その企業型が、企業型 DC。うん、で、個人型がイデコっていう風なのが多分通称で一番言われてる
のかなと思います
。そうです、はい。
そうですね。はい。で、まあ一応その、いわゆる確定拠出年金の、これはイデコも企業型 DC も共通するメリットなんですけど、メリットは、掛け金が全額所得控除ですというところ。ですね、
はい。
所得税と住民税が、はい、いわゆるここの部分については非課税になりますと。
はい。
これがかなり大きいですよね。
そうですね。大きいですね。うん、
で、二つ目が運用益が非課税ですと。運用していった結果、儲かったとしても、その儲かった分に、まあ本来であれば、20%、
収入
税
です
金
か
も、
ね。
はい、20%の税金取られちゃうんですけど、ここがゼロです。
すごい。
はい、で、受取時の税制メリットっていうのもあって、一括で受け取るとき、60歳、65歳になったときに、その運用成績に応じてもらえる額、すべてを一括で受け取りますみたいなところは、退職所得控除っていうのが使えるわけですね。で、年金、まあ、このあたりもちょっといろいろと、話すと長くなってしまうのであれなんですけど、年金は公的年金等控除ということで、簡単に言ったら退職金の扱いにもなるし、年金でもらうんだったら、国民年金や厚生年金と同じ扱いをして、できるだけ税金を取らないようにするよっていうような制度になってます。これがメリットです。一方でデメリットがあって、デメリットは、確定拠出年金に掛け金を拠出していった部分、毎月5000円っていうんだったら5000円、年間6万円っていうのは引き出せないんですよね。60歳もしくは65歳。まあ今は原則65歳ですかね。までは、鍵がかかっちゃってて引き出せない。まあこれが確定拠出年金の唯一のデメリットかなというふうに思います。はい。一応メリットというか制度の概要というところについては以上ですけど、市川先生何かありますか？
大丈夫です。
大丈夫ですか？
一番混乱したのが、一番最初に聞いた、名前がいっぱいあって、何を指してるのかよくわからないところがすっきりしたので、
よかったであ
とは大丈夫でした。
す。よかったです。はい。
ということで、まだまだ実はお話を伺っておりますが、ちょっとですね、長すぎましたので、来週に持ち越しということで、来週も引き続き聞いてください。ということで、今週はここまでです。今日のお話を聞いた木村先生の事務所も概要欄に貼っておきますので、確定拠出年金とかそういうの導入を考えの方はぜひお問い合わせしてみてください。めぐみ社労士事務所は労務相談、手続き、給与計算得意としている社労士事務所でございます。社労士のお探しの方はぜひ一度お問い合わせください。ということで、お相手は社会保険労務士法人めぐみ社労士事務所の市川めぐみでした。ありがとうございました。